はい。それでは座談会を続けてまいります。3番目の柱として、2年目へ向けてということで、お話を、お話といいますか、座談会を続けてまいります。ゲストを迎えておりますので、紹介させていただきます。松崎下木さんです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
松崎さんはですね、岩見沢の FM 浜夏、そして帯広の FM ウィングのプロデューサーをされております。そして我々、FM ピパウシの解説にいろいろご尽力いただいた方でもあります。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
まずですね、まあ、松崎さんに、お伺いしたいんですけれども、まあ、毎回欠かさず、この FM ピパウシへ、まあ、いろいろなご助言を、まあ、いただいて、企画についてもですね、いろいろアドバイスをいただいているんですけども、この、なんて言うんでしょうか、サポートをしているということを、まあ、松崎さんにとってはどういう、なんていうんでしょうか、ものだというふうにお考えですか、この FM ピカウチに対するサポート。
はい。まあ、職業的に、まあ、今現在、その、まあ、帯広と岩見沢での放送局に、の面に関わってるんですけども、
はい。
ここに、まあ、来るたびに思うのはですね、まあ、その放送とは何なんだろうっていうことの、その原点的なことを非常に考えさせられる。で、まあ、一つは、まあ、闇沢というのは第三セクターで、闇沢氏が筆頭株主で、まあ、その行政系の情報を中心にやってるんですけどもね、ただ、まあ、三セクっていうこともあって、市民のボランティアがもう100人ぐらいいて、これまで市民の声を出すと。で、もう一つの帯広の方はですね、北海道新聞社が、まあ、資本も入っていて、まあ、その、帯広には実は2局ありまして、もう一つは、十勝地区で非常に強い、十勝毎日新聞社系の放送局があるんですよ。
なるほど。
で、その2つの放送局が帯広にできたことによって、
はい、
非常にその熾烈な商業放送の戦いをしてるんですね。
聴
取率競争みたいな。
はい、
で、そういう、ことのところに仕事をやっていて、
はい、
それでまあ、ここに来ますとね、
はい、
実際に数万人に聞こえるというか、帯広の中25万人聞こえるんですけど、
は
い、で、ピパウシなんかは多分、
調子、
今聞いてるのは何人いるんだろうっていう、数人みたいな世界じゃないですか。だけど、にもかかわらず、下手すると喋ってる方が多いわけですよね。喋ってる人たちに、
はい、
聞いてる人より。で、じゃあ実際、これは何なんだろうと、メディアなんだろうかって考えると、まあ、実際に室蘭工大の皆さんの、いろんな方たちの協力によってインターネットラジオもやってる。で、その時にその、僕が、原点って考えるのは、コミュニティ放送もミニ FM も、多くの人が聞いて、それをその放送の内容を享受するっていう放送よりも、
はい、
やはり作る人たちが参加して、
はい、
で自分たちがこう日常生活上、その地域のことをこう防爆として、こうあまりこう意識上に持ってこなかったことを放送を通してね、非常に地域のことを考えたり、地域にとって有益な情報のことを考えたりするっていうような、障害学習センター機能というか、社会教育機能みたいなね。
まさしくそうですね。
なんかそれがやっぱりすごく、特にこういう市民ラジオというか、町民ラジオというのはそういう役割なんだなってことをね、非常に思います。
なるほど。じゃあこの FM ピタウシは障害学習として、役割は十分になってるでしょうかね。プロの目から見てどうでしょう。
ええ、私思うのはですね、本当に1年前のその前に、ね、1回か2回、電波も飛ばさずに、やった時に、皆さんが絶句してね、数分間喋ることができなかったのが、
そうそうそうね、
今もうこれだけ流暢にやるようになったってことは、十分訓練の成果が現れてるかなと思っております。
なるほど。じゃあ、まあ、我々訓練生の一期生ですね。人間編スタジオの。
はい、
ね、無料でね、訓練を受けられたというのは、まあ、オーナーってのことなんですけれども、すごいですよね。
そうですね。まあ、もう一つのちょっと質問なんですけれども、まあ、松崎さんがですね、まあ、ボランティアという形で、この FM ピサウシの解説、そして運営方法や実際の放送、まあ、指導をいただいているわけですけれども、この原動力は何でしょうか。もちろん、お金は抜きですよね。ボランティアですから。その辺をちょっと教えていただけますか。
ボランティアはね、私の中で規定するのは2つあるんですよ。
はい。
で、1つは、 要するにそのボランティアっていうのは、無償奉仕だって言いながらも、迷惑かけるボランティアっていっぱいいるんですよね。それは阪神淡路大震災の時に、なんか、出かけてって手伝ったから、飯食わせろとか、食事が当たってない人がそこに被害を受けた人たちがいるにもかかわらず、なんか迷惑かけた人がいっぱいいた人がいたり、ボランティアは基本的には、お金をいただいて、その、いただいてもなおかつ、その価値が、みんなが認めるほどの能力があって、でその能力で、要するに奉仕をするっていうことがきっと無償奉仕をする。これが多分正式なボランティアではない。で、もう一つは、まあ、これはボランティアは何かっていうと、それはやってる本人にとってのご褒美ですよね。これもやっぱり必要なもので、で私にしてみれば、これ自分で言うのもなんですけど、プロとしてのことの仕事が、お金をいただいている仕事の現場でやってるのと、やはり変わらない気持ちでやってますんで、多分そういうことでしてるのかなと。ただもう一つは、この私にとってのボランティアのご褒美は何かって、やっぱりいいんですね、ここに来て、その先ほどの原点を考えることもひっくるめて、もう一つはやはり皆さんと一緒にやってると、逆にすごく勉強になるっていうか、勉強させてもらってる部分があるんです。
なるほど。
それは例えば。
例えばですね、放送は上手い下手ではない。
上手い下手ではない。なるほど。そうです。
これはもう非常に思わされますね。
なるほど。わかりました。それで最後のちょっと質問なんですけども、このFM 北橋に対する課題っていうのは何かと、
はい、
なんだろうなという。
いや、これはもうはっきりしてます。今、スタート地点から、中心メンバーの人数が変わらないので、できるだけ多く地域の皆さんを、巻き込んで、よりもっと、なんか活力を持っていくっていうのが、今の当座の課題だと、やはり思います。
はい、わかりました。それではちょっと、話題を変えます。まず、関さんにちょっと、聞きたいんですけども、まあ、2年目に入りですね、こういう放送を目指したいというような目標などありますか？教えてください。
目標ですね。まあ、本当にわけわからないうちに1年が経ったというのが実感なんですけれども、たくさんの方にもっと聞いていただける工夫を何かしなきゃいけないなって。で、流す時間というのは月1回1時間に限定されますので、まあ、テープの回覧ですとかね、何かやっぱりこう、本当に、なんとか聞いていただく工夫、まあ、いろんなアイデアを出していただいて実行に移していくのが2年目の課題かなというふうに思っております。
はい、それでは藤沢さんにちょっと、聞きたいんですが、2年目にあたりですね、新しい企画についてのアイデアは何かありますか？こういうのをやりたいという、
まあ、漠然としたものしかないんですけどね、ただラジオという特性考えていくと、この二豚にの音ってもね、こだわってね、
はい、
例えば、まあ、バッタリの音とか、
はい、
あとは木鳥の音とか、
はい、
なんかそんなことも考えたりもしてますけどもね、
そうですね、
まあ、あとはアニメ教室のね、様子を放送するとか。
あ、なるほどね、はい、
さっき茅野さんがやられた笛の音なんかね、
そうね、インパクトありましたね、
ありましたね、
はい、第3部は2年目へ向けてということで、松崎しもきさんにお越しいただきました。 FM 浜夏、そして FM ウィングのプロデューサーをされている松崎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きましてエンディングに参ります。
はい、
今日やっとですね1周年を迎えてお送りしてきたんですけども、一言ずつちょっと関さんから感想を、
はい、
お願いします。
若者たちをどうぞ手伝いにやってこい。
はい、じゃあ藤沢さん一言お願いします。
まあ単なる通過点ですからね。
はい、
それほど特別には持ってません
けど。はい、わかりました。はい、で次回はですね、5月12日午前11時から正午までお送りします。次回の放送をお楽しみに。
いやいらいけれー。